恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今月に一冊も本を読まない人の数が増えている。若者や大人の活字離れ、読書離れが増加していると思います。書籍や雑誌は以前よりも売れなくなって、出版業界の売り上げは1990年代半ばがピークで、以降下降の一途をたどっています。その理由は少子高齢化やインターネットやスマートフォンの普及などから需要が激減しているからです。しかしこの電子出版の売り上げというのはこれは伸びており、そのシェアが拡大傾向に、やがて電子出版 この販売数というのは紙ベースの書籍を上回るそうです。ところが皆さん、私たちがこの手にしている聖書、私たちが持っているこの聖書、これは世界のベストセラーである。聖書は世界中で最も多く出版されている書物、これは紙ベースの書物であります。聖書はこの世界一発行されている本として、あのギネスワールドレコーズにも登録をされています。で、2004年の世界ウィクリフ同盟の統計によると、聖書全体が訳されている言語は756あります。そして新約聖書に訳されている言語は1726。聖書の中の一つ以上の書物、例えば文冊や、あるいはこの聖書物語に訳されている言語は1274あります。ですから新約聖書と文冊、聖書物語などに訳されている言語はこれ足すと3000あります。また世界のこの聖書協会、世界連盟、ユナイテッドバイブルソサエティですけれども、その傘下に各国の聖書協会があります。アメリカもアメリカ聖書協会、また日本も日本聖書協会がありますが、この世界の聖書協会や先ほどのウィークリー、さらに聖書を独自に出版する団体などによって印刷をされた聖書は1815年からちょっと古いんですけれども1998年までに約3880冊、あ、3880億冊ですね、億冊とそのように推定されていますが、まあ、すでに1998年からもう27年が経過していますから、今はもっと増えているでしょう。で、ここはアメリカも 85% の人がキャソリック、プロテスタント、合わせて自らをキリスト教徒とそのように規定しています。 85% ですから、アメリカでは数多くの英語訳聖書が出版されています。けれどもクリスチャン人口のこのパーセントが約 1%、 も最近は 1% にも満たない 0.8% ぐらいではないかと言われている日本でさえ、聖書の印刷は年間20万冊を優に超え、新約聖書や文冊などを合わせるとその数は数百万に及んでいるといわれます。ですからここアメリカや あるいは日本において、そして世界中で本当に多くの人たちが聖書の言葉に触れて生活していることがあります。でも先ほどの世界ウィクリフ同盟の報告によれば、聖書翻訳のプロジェクトを始める必要がある言語はまだ985あるそうです。私たちの教会からもこの聖書翻訳プロジェクトの働きに献身をされて、これから準備期間を経て現地に赴き、翻訳の推進に携わる信仰の仲間が与えられていることを主に感謝したいと思います。さて、今申し上げたように、実は多くの人たちがこの聖書の言葉に触れて生活されているのですが、聖書を読むということ、この聖書を私たちが読むということは、単に聖書の知識をたくさん持つということとは少々異なります。もちろん私たちは聖書を学んで、そこから知識を得ていきます。あるいは聖書がどういう状況の中でどのように書かれているのかという、そういう事柄を知って読んでいくということは、これは皆さんもちろん大切なことです。けれども最も大事な点は、神の言葉であるこの聖書を継続して読むということです。私たちは毎週の礼拝で、今日もそうですけれども、主の祈りを捧げますが、捧げましたけれども、この主の祈りの中に、我らの日曜の糧を今日も与えたまえという言葉があります。日曜の糧というのは日曜日のこの糧ではないわけですね。そうではなくて、日曜の糧というのは私たちが毎日取る食事なんです。主イエスは弟子たちに対して、まず今日一日、今日一日の糧をあなたたちは求めなさいとおっしゃる。もちろん栄養豊富なバランスの良い食物を毎日摂るということは、これは大事です。しかしそのことによって対しての知識を、持っていなくても、私たちがいただくその食物が、それを作られた方によって十分な知識を持って提供されている、しかもバランスの良い栄養豊かな食物であるとすれば、それがどういう内容のものであるかを知らなくても、私たちは毎日おいしく食事をいただいて、そして十分に栄養をとることができます。聖書の読み方も、それと同じような面があるでしょう。聖書は主なる神が私たちに与えてくださった、これは心の糧、魂の糧であるわけです。あるわけですから、まさに神様の深い配慮によってバランスがよく保たれているわけです。栄養の豊かな食物であるわけです。人によっては好き嫌い、偏食というのがあるでしょう。ですから聖書を読む場合にも、いや私は旧約聖書は読まない、新約聖書、特に福音書が好きなのでそれしか読まないとか、あるいはパウロが書いたこの書簡が素晴らしいと言って、自分の好みによって読んでいく方もおられるかもしれません。もちろんそうした読み方は、牧師としては勧められません。大事なのは皆さん聖書全体を読んでいくわけです。そして聖書、この神の言葉である聖書全巻を読むわけです。66巻、旧約聖書39巻、新約聖書27巻、全部これを読むわけですね。である牧師、教会の牧師さんが礼拝でメッセージをされていたときに、牧師さんはその途中で講壇の後ろを振り向いて、アメリカの教会は聖歌隊が後ろに、座っていて、そして聖歌隊の前に大勢のスタッフが椅子に座って、そして礼拝を守って牧師さんのメッセージを聞いている。ある教会で牧師さんは講壇の後ろを振り向いて、では旧約聖書のハガイ書の1章の3節以下を知識の方に今からあなたに読んでいただきます、そう言ったそうです。 するとそこに座っていた知識王の方はですね、まあ、突然のその指名に驚き緊張して、あれ破壊書ってどうだっけ、聖書に破壊書なんてあったのかなと驚きへ慌ててしまいました。もうドキドキ緊張してしまう。こうしてから本当に破壊指名になってしまう。 Held in the choke hold そういうやつ、もう破壊締めになってしまったんです。破壊を読んでください。皆さん、これジョークです。ジョークですけれども、しかし聖書全体を読んでいないとそういうことが起こります。破壊書ってどこだったか、ハバクク書ってどこかな、ゼファニア書ってどこかな。聖書は皆さん毎日通読するものです。とにかく毎日コツコツ読む。私たちの教会では1年間で聖書全体を読むように聖書日課に従って皆さんと一緒に毎日聖書を読み進めていますね。もうこれは15年ぐらい続けていることです。ずっと私たちクリスチャンはですから、神の言葉であるこの聖書を読み進めていく習慣を持つという、これがとても重要で大事であります。さて本日の詩編第119編、聖書の中で最も実はこれは節が長い、そういうものです。119編、聖書の中で一番長い節。皆さん、一節からこれは176節まであります。ですから詩編第119編を読むときはかなりの時間を要することになります。どうしてこんなにも長い節があるのか、長い節となっているそういう詩編なのかと思いますが、しかしこれよく読んでみますと、この詩編第119編の構成というのは8節ずつに区切られていることが分かります。そして区切られている箇所のその前にアレフとかベトとかギメルという言葉が、これが括弧書きでカタカナの言葉が記されています。でこれは実は旧約聖書が書かれたヘブライ語のアルファベットのことです。アレフというのであれば、そこにある一節ずつの言葉の始めは全てヘブライ語のアレフで始まります。それが8節続いているわけですね。ヘブライ語は子音だけの言葉で、そこに必ず母音記号をつけて、そして読みます。その22文字のアルファベットが並んでいるわけです。英語で言うと ABCD と、そういう順番で並んでいるわけですね。そしてアレフから始まってタウという言葉で終わる。この22文字のアルファベットに8を掛け算しますと、それは176になります。そこで119編、詩編の第119編は1節から176節まである。でこのように工夫されて構成されている詩編第119編ですが、こうした技法にももちろん意味があります。それは何かというと、聖書、つまり律法、それが子どもの頃から繰り返し読まれてそれを暗記するためであったということです。新約聖書のルカによる福音書2章41節以下に、エルサレムの神殿での少年イエスのことが書かれています。そこで2章の42節、2章の42節、ルカによる福音書の2章の42節をご覧ください。でそこにはイエスが12歳になった時とあります。ユダヤ人の男子は13歳になった時に宗教的共同体の中で全責任を取れるように12歳で準備をしました。いわゆる 今日の成人式です。ですからこの時両親つまりヨセフとマリアはあらかじめ神殿へ、この行ってその神殿への参拝というものを主イエスに経験させておこうと考えたのでしょう。そしてこの準備には試験があって成人する者が立法についてのその知識を持っているかということが試されたんです。そこで幼い時から聖書立法の言葉を繰り返し繰り返し読んで暗記をした。こうして試験合格をすると神の民として立派なあなた聖人であるとそのように認めるそういうお墨付きを得ることができました。で教会でも同じように聖句を暗唱します。特に信仰を持って間もないクリスチャンの方、聖書のこの基礎の学びの時間などに聖句を覚えさせられるわけですけれども、皆さんもそうした経験がおそらくあったことでしょう。本日詩編第119編の例えば9節、どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうか、あなたの御言葉通りに道を保つことですとか、また本日の読みました105節のあなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯しには、これは皆さんも暗唱聖句として、あるいは愛唱聖句としてお好きな聖句として覚えているのではないかと思います。でいずれのこの御言葉も神の御前に自分自身が正しく歩むことができるということを祈り求めることなんです。ここには神の言葉に従いそれを守ること以外に人は私たちは正しく歩むことができないということが書かれています。そしてこの第119編はそれぞれのアルファベットで始まる言葉を読んで分かるように、神の言葉を大切にして生きていかなければならない。それがどんなに私たちにとって大きな力となるかということが語られている。ところで主イエスは先週の礼拝でもお話ししたように旧約聖書の新命記を好んで用いられてお話をされました。新命記は特に福音書の中で最も多く引用されています。この新命記の新というのは再びという意味を持っている言葉と言われます。その再びつまり命ずるということは何かというと戒めをもう一度語るという意味です。それはどういう意味かというと、あの出エジプト記において指導者モーセがイスラエルの民をエジプトのこの奴隷の状態から解放します。そしてシナイ半島を通っていく中で主なる神からモーセを通して十戒が与えられます。その出来事としてのことを物語として書き記したのが出エジプトです。そしていよいよこれから神によって約束をされたカナンの地に入っていこうとするその最後の時にモーセがこれまでの40年間を振り返って書き記したのがこれが新命記です。そこで出エジプト記と内容的にこの新命記は重なるところがたくさんある。イスラエルの民がすでに荒れ野の40年間の苦難の生活を経ていよいよ約束の地に入る、もうその年が目の前に見えている時にモーセはもう一度振り返ってこれまでの神の戒めをそこで神から与えられたその戒めをイスラエルに神の救いの出来事をもう一度人々に対して念をして語ったんです。これが新命記の内容です。そこで主イエスがこの新命記の言葉を引用されている箇所を一つ読みたいと思いますが、それは皆さんマタイによる福音書の第4章です。マタイによる福音書の第4章、その最初のところに主イエスがあれので誘惑を受けられるということが記されています。 第4章の1節から4節までを読みます。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じただろう。イエスはお答えに、人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。この4節です。4節の人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというのは、新命記の8章3節の言葉からの引用です。主イエスは、人はパンだけで生きるものではない。神の言葉で生きると答えられました。確かに悪魔が誘惑をするということは、それは裏付けがあるからです。それができるからです。また可能性があるから、だから誘惑ということになるんです。もちろん主イエスは神の子ですから、石をパンに変えることが実際にできるからです。できないことであれば、それは最初から誘惑ということにはなります。悪魔はその主イエスに対して3節、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうかと言ったのですが、しかし主イエスはその誘惑の言葉には乗りませんでした。聖書の言葉を持って主イエスはそれを封じ込めたんです。すると悪魔は、主イエスが聖書の言葉によって封じたために、悪魔も聖書の言葉を持って今度は誘惑しています。巧みですね。続く5節から6節です。悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に隅に立たせて言った。神の子なら飛び降りたら、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。この6節、この6節の言葉は詩編の91節から12節の引用です。悪魔も神の言葉を用いたわけです。もちろんその用い方というのは、これは当然悪魔の都合の良い言葉だけを引き出して、神の子ならここから飛び降りたらどうだ、神の子であればあなたが、神はあなたの足が石に打ち当たることのないようにさせる。そうしたらあなたは人々から神の子が来られたと言って称賛を受けるんですよ。そう言って誘惑した。けれども主イエスはここでも新命記です。新命記の6章の16節の言葉を用いて、あなたの神である主を試してはならない、7節そう言って論破しました。すると悪魔は、9節ですが、あたかもこの世のすべてのものは悪魔の自分の手の中にあるように主イエスに思わせて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えようと言います。すると主イエスは10節、10節のところで、退けさ、あなたの神である主を拝む、ただ主に仕えると書いてと答えました。これも新命記6章の13節の言葉からの引用です。こうして主イエスは聖書の言葉、神の言葉を用いて悪魔を打ち破られたんです。けれども悪魔も聖書の言葉を用いるというのですから、皆さん、私たちは聖書をよく読んでおかなければならない。聖書を徹底して読んでおかなければならないわけですね。先ほどもお話ししたように、詩編119編のこの105節の、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みのを照らす灯火、これとても有名なことです。聖書の中、そして詩編の、 この御言葉にあるように、私たちクリスチャンにとって聖書、この神の言葉である聖書はとても大切な書物であります。例えば他の書物であれば、私たちが手にしてそれを一度読んで繰り返しそれを読むということはあまりないでしょう。まあ、その最近この出版された、そしてよくこの読まれているその本は私も一度読んだことがある、あるいはすでにこれ読んで内容を知っているということで、大体一度読めば終わってしまいます。私たちが好きな本であっても2度3度読めばそれで終わり、あとは必要な時に本棚から取り出す、そういうことが多いのではないでしょう。ただやっぱ牧師はいつもこの本を持っていないと ならないわけですね。だから私のこの教会 の書斎に来ても、あのオフィスに来てもそうですけど、まあ、自宅の書斎もそうですけど、たくさんの本が並んでいるんですね。家族はあんまり買わないと、ね、あなたが亡くなった後どうやってこれ処分するのと、あの皆さんに差し上げます。私が先に亡くなった好きな本持ってってください。いい本もありますよ。でもあのこの近くに進学校、マーサの進学校があるので、そこに、まあ、残った本は寄贈させていただこうかなと思っていますけれども、やっぱり牧師は調べるときにやっぱりどうしても本が必要なんですね。電子この書籍よりもやっぱりすぐ開けるそちらの本の方が便利なんです。で牧師の場合はそのように繰り返し繰り返し読むわけですけれども、なかなか一度読めばもうそれで終わりということが多いかもしれません。そこで聖書という書物もそういうものであると思っている方は、一度読めばもうそれでよい、聖書のこの箇所を自分はよく知っている、読んだことがあるということでそれで済んでしまう。でも私たちはなぜ繰り返し聖書を読むんでしょう。聖書のこの箇所を暗記してよく知っていても、なぜ毎日聖書を読むのでしょう。それは神の言葉である聖書を読んで祈るということが、これがクリスチャン生活の基本であるからです。御言葉を読む、そして御言葉に聞き祈るということは、私たちの信仰生活においてこれは自動車のタイヤの両輪のようなものです。ですから、聖書を一度読んでもう全てわかるからそれで良いというのではない。それは聖書の正しい読み方ではありません。そして、そのことを裏付ける一つの答えが、本日の第119編のこの105節の御言葉に、ここには105節のところですが、ここには御言葉は光、あるいは灯火とあります。灯火というのはこれランプのこと、つまりランタンのことです。その光はランプやランタンの光というのはこれ決して明るい光ではないです。また道の光というこの光も全てを照らして明るくするという光ではありません。私たちが暮らす現代社会において光というのはとにかく明るいです。至るところに電気が供給されて光が輝いていますから、まあ、夜であってもその光によって私たちは不自由なく道を進むことができます。大都会ニューヨークなどになると、もう一日中光光と光が輝いています。でこの光についてルカによる福音書の第8章に灯火の例えと言われる箇所があります。そこで皆さんルカによる福音書の8章の16節のところをご覧ください。8章の16節、そこには次のようにあります。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない、入ってくる人に光が見える 食材を上に置く。ルカの8章16節、そこにこうあります。で、この最後のところに入ってくる人に光が見えるように食材の上に置くとこう書かれているわけですけれども、この箇所は部屋の中がよく見えるように食材の上に置くというのであれば、これよくわかるわけですけれども、光が、この光が見えるように食材の上に置くとこのように書かれているわけですよ。これは何を語っているのか、何を言わんとしているのか、私たちはそのことを読み取らなければなりません。で、暗闇の中に光があれば全部明るくするのかということ、そういうことが実はここで語られている光というのは、そのようなイメージを持っていないわけです。むしろそこに光がある、この光があるということが重要であるんです。ですから119編のこの105節の道の光というのは、道を照らす光というよりもどこにこの道があるかが分かる、そういう光だということです。つまりこの道をあなたたちは進めばよいのだ、この道は確かなものだということを、それが必ず分かる光という意味です。人が自らの人生を歩む中で、私たちがさまざまな人生設計をして、そしてその中を歩む中で、今をどう生きるかということは自分は見抜くことができる、自分の知識やこの経験によって、そしてそれをベースにして将来を見抜くこともできる。だからどんなことがあっても大丈夫だ、もうこれで自分の人生は輝いていると、そのように歩んだとしてもすぐにつまずいてしまうのが私たち人間の現実です。そのような意味で私たち人間の歩む道というのは暗いわけです。明るいように見えるけれども偽物の光がたくさん周りにはあるわけです。そこで本物の光か偽物の光か見分けがつかないほどに、まばゆいほどに偽物の光が足元を明るく照らして私たちを惑わしている。けれども神の光を通して見るのなら、私たちの歩んでいるその道は暗くて、しかも歩み出すその足の一歩先だけしか照らされていなくても、その光こそが実は私たちにとって大切な光であって、そしてそれが聖書の御言葉であるという、この神の言葉であるということです。そしてこのことは皆さん、私たちの信仰生活にとって非常に大きな意味を持っています。私たちは聖書を読みますね。皆さんも毎日聖書を読むでしょう。そして毎日御言葉を蓄えてそれを溜め込んでいく。で、そこで自分は聖書を今日もう10日分まとめて読んだんだから、これからはこれでもうこの日から今から10日分は正しくまた無事に歩めるのだと、そのように思うと、ところが実際はそううまくはいかないわけです。やはり一歩進んだその先で暗闇に突き落とされることが起こる、大きな問題に直面することがあるわけです。ですから皆さん、その時その時にです、照らされるその光でなければならない、その光が必要であるんです。そこで私たちは毎日聖書の御言葉に照らし出されながら歩んでいく、そうした日々を送っていかなければいけません。最後にもう一度119編の105節をお読みします。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯。皆さん、私たちにはこの 神の言葉である聖書が与えられています。誰もがこの誠の光である聖書を毎日読むことができます。そのような恵みの時に今私たちはいるということを覚えて、主なる神に心からの感謝を捧げましょう。そして私たち一人一人がまだこの聖書を手にして大勢の人たちに向けて主イエスキリストの福音を語り伝えて、神の言葉であるこの聖書に従って歩む人生の豊かさ、その素晴らしさ、その恵みを明かししていきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。